呼吸するお寺大天がお送りしておりますインターネットラジオロストチャレンジ、今回2011年の11月は、高松平蔵さんドイツエアランゲンという町の、長らく暮らすそのご経験の中から、背景日本へと題しまして、遠く離れた町しかし、祖国という言い方もちょっと重い言い方かもしれませんがその日本に対する思い、一方で、日本を、経由して改めて、このドイツに住みながら、思う、この、社会世界のありようについて、接近しているそんなシリーズでございます。第3幕は3.11、2011年3月11日に発生しました、東北地方太平洋沖地震、転じてそれは東日本大震災と呼ばれる大規模災害になったんですがこの 3.11 をどう見られたのか非常に広域でそして大規模でさらには、原子力発電の問題も含めて複合型の災害、津波、地震だけじゃなく津波、さらには火災もありましたが、いろんな生活基盤がもう圧倒的に失われているというこの、複合災害の語られ方についてジャーナリストの眼差しでですねどのように捉えられたのかこれを紐解いていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず 3.11 これは当然という言い方も変ですけどドイツエアランゲンでご経験されたんですよね。
そうですね、
経験したっていうのも
経験したっていうのもおかしいですけどね、
まあ、その時間に立ち会ってたんです、日本時間の3月11日の、午後4時4、ごめんなさい2時46分、14時46分から、はい、現地だと何時ぐらいなんですか。
その時間だと、もう7時間だったかな、7時間遅いんですよ、
はい、
ですからすでに
朝の7時
そうですね。で朝私自身は起きてですね、はい、コンピューターに電源を入れてですね、はい、インターネットにつなげるわけですね、はい、で私ツイッターのですね、はい、アカウントを持ってるので、はい、でそれを開いたんですよね、
はい、
でそうするといつもと違う内容のことがだーっとこう流れていて、
タイムラインと言われる
そうですね。
その時間軸に何かこうおっという
そうですね。皆さんねご存知のようにそのいろんなことをこう短い文章をこう、
はい、
書かれていきますからそれを見ることができるわけですね、うん、だそうするとねそうだな一番インパクトがあって未だに覚えてるのがサーバーラックコンピューターがいっぱいこうつながって、はい置いてある、はい、棚をイメージしていただいたらいいと思うんですが、あれの下敷きになってどこか出血しています誰か助けてくださいっていうのが流れてたんですね。で尋常じゃないでしょ、
はい、
でこれはもう私が直接知ってる方ではなくてツイッターの仕組みを知らない人のために申し上げると誰かが小さな文章を、投稿します、
ね、140字までしか、ね、
ですね、
書けないですね、ツイッターってやつ
そうですね。でその投稿したものを他の人にもいろいろ見てもらえるような回し方っていうのができるんですね、うんうん、でそれで回ってきたものなので私が直接知る人では全くない方だったんですが、うんうん、とにかくそういうものがですねなぜそういうことが起こるかというとみんなに知らせたいと思うから起こることなんですが、うん、でそういうものが流れてきたんで、うん、びっくりしたんですね。
ツイッターというのはつぶやきという、意味がありますが、それをリツイートっていうんですね。
そうですね。
ちょうどこれを比喩で言うとある人のその、言葉を、小玉のように繰り返していく、合唱じゃなく臨床していくような感じ、
う
ん、
そうですね、
人にこう送っていく多分なんとかしたいと思ったんでしょうね。誰かもしそのサーバーラックが倒れその場所に近い人にもし届けば何かなるかもしれない、そういう願いでこう回し合っている。
そうですね。
なるほど、
でそれでまずなんか違うぞというのが第一印象でしたね、
はい、
でそれでそのこうずっと見ていくとですねやっぱりその震度なんとかがありましたとかってインターネットで分かってくる。でさらに、最近ユーストリームっていってその、ね、映像をこうリアルタイムでこう流れていくのがあるんですけども、はいはい、それでその、一応そのハンドルネームっていうのか仮のネームがですね、
はい、
その中学生という人がね、
は
あ
は
あ、NHK を本当に中学生かどうかよく分からないんだけども、NHK の、流れてるやつを、ネットに上げてるんですよ。
有名になりました。私も後で知ったんですけど、広島に 在住の中学2年生か何かが
やっぱり本当の中学生だったんですか、
はい、という話でしたね、まあ、それを、まあ、端的に言うと NHK が許可したってことに、なっていったんですが、許可ではないと、それは、まあ、いわばあの追認というか、それは妨げないというか、許可は出せないっていう話で、それを、まあ、いわば、あの、やめろと言わないということなので
、ま
あ、NHKPR という、ツイッターの ID で、広報局の方がこうツイートされてるんです。
あ、そうですか。
で、あれで知ったんですけど、だんだん知っていくんですけど、その、私も、まあ、大阪に当時は、その時はいたんですけど、うわーと思って、って言ったのなんか今の高松さんの話を伺うだけでもなんか思い起こせるいろんなシーンが出てきました。その今ユーストリームをご覧になられた。
そうですね。
そうです。NHK はオフィシャルにはそうやって同時放送してないですからね。
そうですね。そういうことですね。
ドイツにいたら見れないってことですね。
そうそうそういうことです。まずそういうことですね。
そうかそうか、そこがまずあります
ね。そうですね。ですからこの時点ではね、はいはい、ドイツのメディアでも、おそらくどこも報じてなかったと思います。で、それがその、まあ、インターネット中道があるからね、
はい、
そういうのが分かってですね、そのうちその、まあ、言ってみれば非合法にこう流されてた NHK が、うん、NHK 自身がこう流すようになりましたよね、
うんうん、そうですね、民放もだんだん始めて、
そうですね、始めて、でそうなってくるとね、これ妙なもんでしてね、なんかこう津波がざーっと来てこう家が流されたりとかしてる、うん、その絵がですね、まるでその映画のようなね、そういうふうに見えるんですよね。
またコンピューターの画面の中でいますから、
そうですね、
余計になんかそういうふうな、
そうですね、小さな画面でね、見るわけなんで、で、それでこう、それにしてもですね、何これっていうのがあるわけですよ、
うんうんうん、
本当これって嘘みたいって、うんうん、そういう感情が先に来るわけですね、うんうんうん、で、まあ、どうやらその、こうニュースを見てるとですね、まあ、地震があって、津波があって、大変なことになってる。
うん、
で、それで、まずその実家の奈良県の方の実家にですね、安否確認をしたんですね。
はい、
心配だったんで。で、どうだったのって、大丈夫、はい、じゃあ、すると帰ってきたのがですね、そんな大きな地震あったのって。
電話はすぐ繋がりましたか？
電話繋がりましたね、すぐにね。で、あららっていう感じだったんですけど、うん、確かにその、もう一度その地図を見るとね、
はい、
まあ、奈良県からは距離のある東北の、もうご存知のあの辺だったんで、はい、まあ、ということ、ということはですね、まあ、奈良県の方ではあんまりそう大変な地震ではなかったのかなというふうに、うん、まあ、そういうふうに考えたんですけども、まあ、ただその時にですね、私自身にとってはそのコンピューターの、画面からでしたけども日本全体で起こったようなイメージっていうのは持ったんですよね、でこれはですね、結局その、まあ、この先々でもお話していきますが、いろんな人がですね、日本大丈夫、日本大丈夫っていうふうに、私の方にこう言ってきてくださる方がいるわけなんですね、うんうん、やっぱりその日本全体っていうイメージが決定的にこう定着する瞬間っていうのを私自身確認したっていう、そんな感じがしましたね。
なるほど。実際津波警報、津波注意報かな、津波警報注意報が、解除されたのは3月13日の夕方の5時58分、17時58分なんですよ。
ああ、そうですか。
だから2日、丸々2日以上は、ずっとテレビの画面に津波の日本列島の地図があって、うん、ずっと光ってるっていう状態だったんですよね。ですからそういう意味では、我々この、被災地と呼ばれる町、うん、まあ、被災地っていう町はどこまでなのかってなかなか区域をねこう塗ることっていうのはまあ何らかのその法的な根拠があればそれで言えるんですけど、うん、なんかその疑似的にもなんかこうほっとけない、いやまさにこれは我々の問題であるのじゃないかっていうふうに感じさせられたのがだんだん時間が経つごとに思わされてきた、そんな思いがやはり今また込み上げてきますね。
はい、そうですね。
だドイツで、じゃあ改めてそのローカルなメディアとして、うん、ドイツでもだんだんそれは報道のトーンっていうのが変わってきたんですかね。
そうですね。まずね、やっぱりその大きな地震があったよっていうのがもちろんあるんですが、 あのそこで原発がくっついてきたでしょ、
うん
ですね、だからその地震津波っていうのは、まあ、こう言っちゃなんですけど最近そういう災害が多いもんですからね、うん、あついに日本でも来たのかみたいなところがあったんですが、うん、そこへ原発の問題があったもんで、まあ、私自身もびっくりしたんですけども、であのドイツのメディアだからその起こった日のドイツ時間の夕方のニュースを見た時点でですね、すでにそのあのチェルノブイリの、ね、映像と関連付けて、はい、あの報道されてたっていうのがすごく印象的でしたね、でもう一つ印象的だったのはそのドイツからチェルノブイリの一件があった時もそのドイツのみならずフランスぐらいまでこうものすごく、ね、ヨーロッパ中その、ヨーロッパを震撼させた震え上げ上がらせたあの一件だったわけですが、
はい、
あのそれなんで驚くかっていうとその風に乗ってきてやってくるっていうね、うんうん、目に見えないっていうね、で、まあ、そういうのをリスク社会といってこう書いたあの社会学者なんかもいましたけども、
はいはい、リスク社会、
もうこれは、まあ、チェルノブイリの一件で出てきた、あのドイツの社会学者が書いた本なんですけども、はい、まあ、皮肉にもこれがもう一回リバイバルでよく売れたっていう話があるんですけど、で、まあ、そういうね、そのあの放射能、その原発がやられるとどうなるかっていうのはやはりその経験しているわけであって、でそうなった時にその気象ニュースですね、お天気、天気予報とかその気象ニュースで、あの日本のですねこの辺でこう原発がこうあのおかしくなってます、でこうじゃあ風に乗ってどういうふうに広がるかっていうシミュレーションをもう出してるんですね、でこれあのなんか本当かどうかはよく分かりませんが、日本でもそういうシミュレーションが本当はあの叱るべき時にあるべきだったんだけども、実はわざとやられなかったとかね、そういう話も聞いたことがあるんで、その辺ちょっと真偽のほどは分かりませんが、ただドイツを見てる限りはそういう報道がされていたということですね、
そうか、そういう意味でチェルノブイリがやっぱ近いっていうのは、まあ、近いといっても日本からの距離でいうとやっぱりドイツも近く、まあ、原子力発電も当然ドイツもされてるっていうのもあって、まあ、そういう意味で他人事じゃない、
そうですね、
それもあったのかもしれないですね、
でそうですね、であとその、そのメディアに出てくるのはそのサッカーの時試合の時にね、
はい、
あの黒いその腕に喪章をつけてやるものがあったりとか、やるチームがあったりとか、あとはそのご存知の方も多いかと思いますが、日本人の選手がですね、J リーグで、J リーグじゃないあのドイツのサッカーで活躍してるっていうことも増えてまして、でまあ、あの選手が所属しているチームがやっぱりその話題になったりとかね、そういうことがあったわけですね、であとあの住んでる私の立場というと、私の周りに 何が起こったかというとね、例えば親しい人からですね、まあ、私妹がいるんですが、子供がいて甥っ子です、男の子でね、甥っ子がいるんですけども、それをまあ知ってる友達がいるわけですね、でうちの部屋をシェアするから、呼びなさいというね、
避難
ということですね、でこれはまあ私自身そういうプライベートな関係があるので、まあ、そういうことを言ってくれたんだなという好意として、受け取ったんですが、日本の、ね、ドイツの、ミュンヘンに日本領事館があるんですが、でそこへも、ね、やはり同じような、ね、申し出が、何日かのうち200件ぐらいドワッと来たらしいんですね、部屋をシェアするから避難してもらってください。
なるほど。
であと実際はね、私自身がそのやっぱり新聞からコメントを求められてね、
地元の
新聞ということですね、でその時どうしたのっていう話で、まあ、先ほど申し上げたような画面でこうインターネットで知って非常にこう、大変だったっていう話を、まあ、書いてもらったわけなんですけども、でそれを見たせいかどうかよく分かん、多分その影響が大きいと思うんですけどね、突然全然知らない人から自分のうちの部屋を貸しますっていう電話が来たりとかね、 で、あとはそのお見舞いの手紙をいただいたりとかね。で、あるいは突然ピンポーンってなって、あの部屋から出てくると、これ花束をくださる方がいたりとかね。だから相当インパクトがあったんだなというのを感じましたね。
なるほど。ですから、それは、まあ、高松さんが日本から来られた、お見舞いをするという時のそのお見舞いは何へのお見舞いなんですかね。
あの、つまりね、私を通して、だから一瞬のうちに私は日本、何になるのかな、日本大使とかそういうことになった、
国民全権大使、
ね、そうですね、エアランゲンに住んでる特命全権大使っていうことになったんですよね。
そうか、
だからそのインパクトっていうことでいうと、そのぐらいあったっていうことが言えますね。で、面白いのが、だからそのね、はい、あれなんですよね、その、日本人が逃げてくるだろうって考えてる人が多いってことですよね。
そもそもその親日というか、そういうわけで特別層というかじゃないんですよね。
どうでしょうね、私自身貧困法制にしておりますから
。はい。
いや、まあ、でも、ね、やっぱりね、その避難してくるっていう、前提がね、すごくやっぱり面白くて、面白いっちゃ変なんだけど、で、逆にその、まあ私なんかも妹に、日本の状態っていうのはよくわからないんですけど、その、やっぱりそのシミュレーションとか見るでしょ、で、それを見てるもんだから、もし大変だったらドイツ来いよみたいなことやっぱり言ってるんですよね。で、やっぱり他にもその家族が日本にいるっていう、ドイツにいる日本人の方がですね、同じようなことやっぱり自分たちの家族とか知り合いに言ってるんですよ。で、中にはその留、うちと同じようにそのドイツの方と結婚してる人がの、お子さんが大学生で日本の大学に留学しててね、早々と引き上げさせたとか、まあ、そういうことがいろいろあって、そのドイツの人から してみると、何かあった時に人は逃げるよというのが、基礎にあるみたいなんですよね。で、それを考えると、その一斉に外国の記者とかね、企業がこう避難したっていうことに対して、日本のメディアというか日本の側からはそれに対して、非常に違和感を持った人っていうのが多かったと思うんですけども、なんかこうね、土地に対する感覚とかリスクに対してどうするかっていうことがね、どうも我々とちょっと違うんだなということを、そのこういうね、親切な申し出に対して感じたことですね。
その時には改めて日本人である高松さんになっているってことですか、
ね、そうですね、
エアランゲン人では、
ではないですね、
ではない、関西出身のエアランゲン市民、関西系エアランゲン市民ではあるものの、いきなりその語る、あるいはくくるレベルが日本っていうレベルになる。
ね、
なるほど。
全権大使です。
うん、そういう、こう、まあ、いわば、まず、それは3月ぐらいですかね。
そうですね。
3月、
その戦、その震災が起こって1週間ぐらいはそういうの続きましたね。
はい、その後はいかがですか、まあ、今11月、これは2001年の11月ですから、まあ、あの日から大体、まあ、8ヶ月を迎えようと今しているところなんですけども、
ね、一つ大きなのはその、日本が変わったと思われるものの一つにデモが普通に行われるようになりましたよね、でそれがね、やっぱり報じられるようになってますね、
なるほど、
でこれもいろんな見方あるんですけども、まずそのデモっていうのはその、ドイツでも行われてるんですけども、でこれ変な話ですけどね、エアランゲンみたいなちっちゃな町で人が集まってわーわー言っても何の圧力にもならないわけなんですよ、でこれじゃあなんでやってるのかっていうと、その、反対っていうよりも感情みたいなものを共有するセレモニーだなっていう気がしてるんですね。でそれがまず1点、でもう一つ、一方その日本のその報道が、日本のデモの様子が報道されるということは、実はデモとしてはある意味成功なんですよね、こういう意見があるよというのが世界中に放送されているわけですから、で そうですね。で、面白いのがやっぱりその多くのドイツの人が、日本っていうのは原発賛成の国なんでしょっていうふうに捉えてる人が割と多いなっていうのが分かったんですよ。
なるほど。
で、もちろんそのね、以前から反対してる方はいっぱいいるし、そういう認識で私はいたので、いや決してそうではないよと言ってたんですけども、ただやっぱりそのデモのニュースを見たっていうか、なんでそのデモをニュースとして流すかっていうふうに考えるとね、やっぱり日本というのは原発賛成の国だったんでしょっていうのが圧倒的に多かったというふうに考えるべきだと思うんですね。
なるほど。そうか。そうして、まあ、いわば反原発あるいは脱原発依存という言葉が一応今日本ではこの2011年11月ぐらいには、はい、まあ、ある程度そんなに違和感なく使われてきているところではあるんですが、ことその一旦諸外国から見ると確かに原子力発電を、輸出してとか、普通に使ってるしとか、まあ、最終処分の問題とかは、まあ、世界的に問題になりながらも、あんまりなんかそういうのが日本から出てくる話じゃなく、とにかく使ってってるんですよね。ですから反対の人はいるけれども、政策としては賛成なんですよねっていうふうに見られる、まあ、それも一つずつ見ていくと確かに分かる気がしますね。
うん、そうですね。
そうか。それで3月で4月5月とこう重ねていって、一旦日本に来られたって話を伺ったんですが、
そうですね、
はい、5月でしたか ね、5月に一旦日本に来られて、
はい、帰国してきたんですけどね、
その帰る前とか来られてる間で、帰られた後なんか変化はありましたか。
ドイツでっていう、あ、私自身の気持ちですか。
はいはい、気持ちで、あるいはその、まあ、帰った後の周りの反応も含めてですけど、
そうですね、私自身の気持ちとして受けどういうふうに感じたかっていうことで言うと、もうちょっとこういろんな面から見なきゃいけないなと、今平凡なことなんですけどね、それを改めて思ったんですね。でそれはなぜかというと、私自身その日本のことっていうのはインターネットを通じて、入ってくることがほとんどなんですね。であるいは例えばツイッターであるとかそういうもので流れてくるっていうのは、いろんなこう議論であったりとかね、非常に複雑なことを言ったりすることを読んでるわけなんですね。でそれを一面的に受け止めると、日本というのはすごい議論がこうワンワンされてるという印象があるわけなんです。でところがその特にその関西中心でうろうろするもんですからね、だからその先ほど申し上げたみたいに、うちの両親なんかは地震あったのみたいなので来るわけで、でそれで言うとね、もう本当に普通やんかっていうのが、驚きであり、なんていうかな、あら、認識と違ったのねというところでありましたね。であるがゆえに、そのツイッターとかああいうものでこう日本の現状を理解しようとしている自分というのは、ちょっとこうもうちょっとこういろんな見方を、ね、しなきゃいかんなというふうに思ったというのがありますね。
で、まあ、しかし帰ればまたネットをどうしても中軸にせざるを得ない、しかしまあネットの その情報の見方を多角的にすることはいくつかできるような気がしますので、まあ、ネットでまあ目に飛び込んできたところだけではなく、まあ、いわばメディアリテラシーというやつだと思うんですが、
そうですね、
物事あるいはその情報というものであれば、そのソースの問題、情報源の問題、さらにはそのたどり着いていた過程の問題ですね。
そうですね。
まあ、源からどういう流れでそういうふうな、状態になっているのかなどなど、まさにジャーナリストに、おけるジャーナリズムの問い直しがなんかそこであったように思います。
そうですね。おっしゃる通りですね。
逆にこの違和感としてなんか今持ってる部分ってありますか。なんか。
ね、
ジャーナリズム、あるいはジャーナリストとしてジャーナリズムの、持ってる、まあ、落とし穴みたいなもんでしょうかね。改めてその、今日は、冒頭、背景日本へなんていうタイトルをつけさせていただきましたので、
はい、
日本へのなんかその眼差しをいただくとすれば、なんか今抱いていらっしゃる違和感あるいは疑問、 ポイントあるとすればぜひお示しいただければ と、
はい、
あ
の日本 の、 その紙メディア新聞ですね、新聞であったりとか、テレビは見てないので、メディアに関して言うとあんまりこう申し上げることがない、申し上げることができないんですが、ただその日本で報じられているものの中でね、外国の新聞とかはえらい大げさにやっとるよというのがありましたよね、大げさな報道だとかね、で実際やっぱりその原発の中へこう入っていく牛舎なんかがこういましたけど、それを、表現するときにですね、やっぱりその神風とかね、そういうまあ言葉でもって造形されていくわけです。でそれを見た人がですね、まあ、海外の報道は大げさだっていうようなことを評価されるかと思うんですが、で一つ の、 その、 解釈としてね、で日本はその何でもかんでも報じちゃうと、パニックが来るからダメなんだよ、だから考えなきゃいけないんだよっていう見方をするんですが、ドイツの、ドイツなんかでもその大げさな、これもね新聞によっていろいろトーンは違うんですが、大げさなものに見えるものになんで大げさなのかっていうと、分かってる情報は全部流さなきゃダメだよっていう違いがあると思うんですね、日本と比べた時にね、でああなるほどなと思ったのが、あるその、おばちゃんって言ってしまったら失礼なんですけども、はい、おばちゃんとワイワイ3人4人ぐらいのおばちゃんと一緒にワイワイ話していると、案外その大げさな報道に対して割と冷静に受け止めてるんですね、だからそのことを対比させると、日本というのは読者とかその、市民でもいいんですけど、人々をいかにバカにしてるかっていう気がするんですよね。でそこでもって、それがだからメディアに関して1点ね、でもう一つは日本へ戻ってきた時にびっくりしたのが、絆っていう絆の大バーゲンっていうのを、が驚きましたね、
あらゆるところに絆っていうのがある、もちろん絆それそのものを大事にする、何も悪いことではないんですが、あらゆるところに絆が出てくる、多くの人が絆という言葉を唱え、あるいはその言葉を多用し使っていることへの違和感、それはとりわけどこに、小さな、なんていうんですかね、もやもやみたいなものがあるんでしょうか。
日本というのはね、その環境問題なんかもそうだったんですけども、なんかこうとにかく連呼して雰囲気を作り上げるっていう傾向が強いように思うんですね、でこれをもうちょっとベタな言い方で言うとですね、空気読めよっていう、そういう強制力みたいなものがあるんですが、その強制力を持ってですね、例えば環境啓発という形で出てくるわけですね、でその絆っていうのもですね、なんかそういう日本のなんていうのかな、ある一つのキャンペーン形式とでも言いますか、あるいは価値観の共有形式というか、そういうものを感じたというのが言ってるんですね、で絆っていうのは、平べったく言うとその人のつながりっていうことでしょ、でその人のつながりっていうことで言うと、何も絆でなくてもいいわけですよ、仲間っていう言い方もあるかもしれないし、でちょっと馴染みのない特殊の言い方かもしれないけども、連帯という言葉もあるかもしれない、でそれがね、その絆って言った時に、単なるその人の関係だけじゃなくてね、なんかすごくこう感情に訴えようとしているような、そんな印象を受けましたね、でこれが様式ということで言うと、またかということになるんですが、最初にこう駅なんかにね、絆って書いてあったりとか、ああいうのを見るとやっぱりこう違和感を持ちましたね、
その絆は当然大事なんだけども、大事だからこそそれはむしろ具体的な行動として、その絆が大事だよということを、いわば確認をができる、なんかそういう場面に身を置くこと、それを促していったらいいんだけども、絆が大事ですっていう言葉フレーズが前に立つことによって、絆は大事だよねというそのなんかなんて言うんでしょうね、こう空虚なっていうのはということを態度として持っていればいい、そう言えればいい それがなんかその、具体的な役割をどう担うかではなく、というルールを守りましょうっていう、まさにスローガンとして行動を逃さないスローガンになってしまう可能性がある、まあ、そういうような、何か、落とし穴というか、注意をしなければいけないところをご指摘いただいたような気がします。
そうですね、あの、うん、お守り言葉っていう言葉を言った人はいるんですけども、この絆だけじゃなくてね、日本のその政治とかでその、演説なんかでこれを言っときゃ絶対大丈夫だっていう言葉があるんですけど、まあ、それに近い感じはしましたよね。とにかく絆って言っときゃお守り言葉で誰からにも、突っ込まれたり非難を受けることはないっていうね。
そうか、だからそういう意味では絆が大事、あるいは人々へのその思いを、今こそとか、なんかそういうような、綺麗な言葉で語られる中で、じゃあ果たして何をそれぞれはするんだろうか、絆が大事だと言っておけばいいという、そのまさに KY の反対、空気を読みすぎる、あるいは空気を逆にむしろ読まずに、いやとにかくそのマジックワードのような、言葉をですね繰り返していけばいい、それが最初に立ってしまうと全くもってそこにいる相手との、むしろ逆に共感は削がれていくわけでしょうし、さらに言うとそこに、まあ、いわばもどかしさだとか、いても立ってもいられないからこそ、改めてどういう関係を作っていくのか、そして何を一緒にやっていくのか、その、まあ、実に奥ゆかしく小さなことでもやっていくっていう部分から離れていく、そんなような気がしました。改めて絆という言葉が多用されることの罠、もちろん絆という言葉を否定するのではなく、それが多用されていく、どこもかしこも絆という、その絆の、まあ、大合唱のようなもの、それをもう一度見直さないと、ある意味その否定をするわけじゃなく批判的に見ないといけないんだろうな、まあ、そこを改めて、そのドイツと、この日本を一旦こう一往復された、その中から、見つめた気がいたしております。いかがでしょう、そういうふうな、まあ、いわば物事の眼差し、特にその報道、を含めた、人々の、言葉と具体的な、暮らし生活のありようを結んでいく上で、ジャーナリストの視点からですね、こんな、ものを読む、あるいは見ると参考になるよ、そんな素材があればご提示いただけますでしょうか。
はい、あの一番迷ったところですね、この3.11 に関連してこうおすすめの本と言われてもですね、どないすんねんっていう話になってくるんですけども、あのただまあ私の 今もお話しした中でですね、一つの大きなテーマということで言うと、情報って何やねん、新聞って何やねんっていう、そういう部分だと思うんですね。で、あのこれは子ども向けのお話なんですけど、こちらランドリー新聞編集部という本があります。これをまあ、あのおすすめ本という形でですね、あのしたいと思います。
こちらランドリー新聞編集部、どんな本
ですか。これはですね、多分小学校の4年生とか10歳ぐらいの子供、女の子が主人公なんですけどね、ランドリーっていう、だったかな。
あ、ランドリーはコインランドリーのランドリーじゃなくて
ね、で、その中でですね、その、なんかこう、学校で、こう、誰も知らないことを、どっかで起こったようなことをですね、壁新聞にして、その、書いて、パーンと貼っていくっていう話なんですね。はい、で、そういう、まあ、情報を提供されることによって、学校内の、その、まあ、難しくまとめるとね、人間関係がどういうふうにどうなっていくか、というような話がですね、まあ楽しい、もちろんその子供向けなんで、あの楽しいお話としてまとめてあります。でそこに先生が登場したりとかね、もちろんするわけであって、なんかこう新聞が持つ影響力とか、で新聞を見てですね、それをどう解釈してどう やっていくかって、そういうのことをね、なんかこう考えることができるきっかけになるような、大人が読むとね、そういう本です。
まあ、先ほども出てきたその伝えるという言葉、一方でその伝えたものがどう伝わるのか、そしてそれによって何が伝わらなくなっていくのか、 そうした、伝える側のいわば倫理観ですとか、あるいはその伝えられた側の、倫理観、そうしたものを、問い直すために、このこちらランドリー新聞編集部、私も存じ上げませんでしたが、ぜひ、読んでみたいと思います。この時間は、高松英道さん、ドイツやアランゲン在住のジャーナリスト、でいらっしゃるんですが、3.11 というものをどう見たのか、この広域大規模複合型の災害がいかに、ドイツで、語られ、そして、ご自身もその、報道に目をしながら現地の人たちがどうそれを受け止め、さらには、その後今もそうですが、日本に短期で来られた間に感じた小さな違和感、しかしその小さな違和感の中に大きな人と人とが暮らす、あるいは関わる上での落とし穴があるのではないか、その部分として言葉の問題を取り上げていただきました。絆が大事だ、じゃあどうするのか。2010年は無縁社会という言葉が踊った1年ではありましたけども、改めてそのつながりが大事だ、じゃあどうするのか、このあたりを第4幕で人々が暮らす生きる、そうした点を深めていければなと思います。聞き手は大手インテラマチクラブの山口が務めさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。